ご神君、一つ、子を産むは我が力で産むとは思うな。皆親神の恵むところぞ。暑ければ涼しいところを、寒ければ暖かいところを選ぶことはできても、暑さ寒さを人間の力ではどうにもできぬように、子を産むにも安産のための方法は講じても、ギリギリのところは神の恵みを受けねばならぬ。人間の力みだけではどうにもならぬもの、できたところで不自然になるばかりだ。自然の働きとともに相まってのおかげを受けることが大切である。無理がないから後々までのおかげになる。ここの道理はすべてのおかげに通ずることである。おかげとおっしゃっておられます。今朝はそのおかげということについて教えていただいたのですけれども、私どもがありがたいと言います。おかげをいただいてありがたいと言います。そのおかげをいただいてありがたいというけれども、そのおかげをいただいたことがありがたいのか、いわば何と言いましょうかね、宝くじなら宝くじに当たるというおかげをいただく、病気なら病気が治るというおかげをいただく、そしてありがたいと思う。今朝いただきますのは、そのありがたいと思う心、あるいはありがたいと思える心、それがおかげだといただきました。そのありがたいと思える心がおかげなのですね。いわゆる私どもがおかげと思うものをいただくことがおかげではない。おかげとしてありがたいと思える心がおかげだと、まあ何かちょっと半呪文のような感じですけれども、そんな感じですね。禅問答なのようなことにもなるのかもしれませんね。師匠大坪宗一郎氏はそれこそ難儀困惑の中にあって、ありがたいありがたいとおっしゃっておられたようです。それを周囲の人たちが見られて、大坪さん本当にありがたいのですかと、そういう難儀困惑の中にあって本当にありがたいのですかと、まあおっしゃっておられたようですね。師匠はかばめ、心にその花園を、いわばありがたいという花を咲かせるといったようなことでしょうかね。そういう世界におられたようですね。どういう旗から見れば困ったことだ、難儀なことだ、貧乏なことだといったようなことの中においてでもありがたいと感じておられた、思えておられたわけですね。私どもがいわゆる世人、世の人々がおかげと思い求めるもの、それを同じように信心させていただくものが追い求めておっても、ありがたいという心はいただけませんね。いわばまあ普通で言えば、大学受験のお願いをする、そして大学に合格する、100万円なら100万円儲かる、新しく家が建つ、新しい車を買う、大きな何と言いましょうかね、庭付きの家に変わる、どこから見ても、ああ、あそこは繁盛しておられるな、いわゆるおかげをいただいておられるなと言われるような世人が言うところのおかげというものを、同じように信心させていただくものが求めて、世人がおかげというものを、世の人々がおかげというものを、やっぱりおかげと感じるというだけでは、信心させていただいているものとしての値打ちはありませんね。もちろん世の人々がおかげと思うもの、感じるもの、 を私どももいただいていくということはありがたいことですけれども、どちらかというとこのお道、特に哀楽理念を行する者、その人たちがいわゆる世間でいうところの大金持ちにはなかなかなり得ないものですね。それはなぜか、神様がまあストップされるというのか、与えられないからですね。まあ生活ギリギリのところしか与えられないということかもしれませんね。それは慢心を出さないようにという神様の親心でもありましょうね。まあどこまでいわばお金を持っていても、この氏子にいくらお金を持たせても大丈夫とご覧になったら持たせられるでしょうけれども、なかなか神様の目からご覧になってこの氏子はもう大丈夫という氏子はなかなか少ないものですから、なかなか大金持ちになるということができませんね。ついついお金を持ちすぎると誤った道に入っていたり行ったりいたしますからね。そのこのお道、特に哀楽理念を行じる者にとってのおかげというものは、世の人々が求めるおかげとはまた別のものにおかげというものを実感していく。世の人々があなたは本当におかげをいただいているのですか、それでおかげをいただいている、信心しているものがそんなことでいいのですかと言われるようなことの中にあってもおかげを感じていく、そういう信心であるのですね。ですから世の人々から見てとても信心するのに貧乏ばっかりしてといったようなことにもなりますね。心の中に咲かせる花のまあ種類が違うというのでしょうかね。人様がありがたいと感じないところにありがたいと感じていく、そういうありがたさですね。ですからそれはやはり私どもの心が育たなければなりません。先日からも申しますように、大学に受験をする、そして合格をお願いする、ところが不合格であった、不合格御礼ですね。普通の人であれば、世の人々であれば不合格になったのだからとてもおかげをいただいているとは言えない。ところが誠の信心をさせていただいている者にとっては、ああこれは神様がこの大学へ行くのはやめた方がいいと、不合格にさせておられるのだな、あこのことによってより一層神様の願いが成就していくのだなということが本当にわかると、その不合格御礼というものが心に湧いてまいりますね。合格することよりも不合格になったことの方にお礼を申せる心、ありがたい心が湧いてくる。これはやはり氏子の心が育たなければ湧いてまいりませんね。なるほど、1億円儲かった、1億円儲かったからありがたいということは大抵は誰でもそう思えるでしょう。しかし1億円損したからありがたいという心はなかなか湧いてまいりませんね。私どもの心が神様を中心にいよいよ育ってこなければありがたいというものが見えてこない、ありがたいという心が湧いてこない、ありがたいと思えないということなのですね。ですからそのたとえ世の人々がありがたくないもの、おかげとは思えないようなこと、 その事柄に、あ、これは神様のお働きだ、神様のおかげだと実感でき、そこにありがたい、ありがとうございますと、ありがたいと思える心が湧いてくる。そのありがたいと思える心が湧いてくる、そのことがおかげなのですね。世の人々、世人ではいただけないおかげなのです。ですから、世人が追い求めるところのおかげと、信心をさせていただくもの、誠の信心をさせていただくものが求めるところのおかげとは、そのおかげの世界が違うと言わざるを得ませんね。世の人々がおかげと言い求めているもの、同じものを、同じものだけを求めているうちは、誠の信心にはなかなかなりませんし、誠の信者とはとても言えませんね。世の人々がおかげとは思えないようなことの中にでも、本当の神様のお働きを、神様の信頼を感じ、おかげを感じていく、いわば本当のおかげを本当のおかげとして実感させていただき、そこにありがたいと思える心が育つ、そのありがたいと思える心が育つことが、実は本当の意味においてのおかげなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。